コリント第一の手紙15章1節から11節まで。コリント第一の手紙15章1節。兄弟たち、私があなた方に述べ伝えた福音を改めて知らせます。あなた方はその福音を受け入れ、その福音によって立っているのです。私がどのような言葉で福音を伝えたか、あなた方がしっかり覚えているなら、この福音によって救われます。しかしそうでなければ、あなた方が信じたことは無駄になってしまいます。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書に書いてある通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に書いてある通りに3日目によみがえられたこと、またケファに現れ、それから12弟子に現れたことです。その後キリストは500人以上の兄弟たちに同時に現れました。その中にはすでに眠った人も何人かいますが、大多数は今なお生き残っています。その後、キリストはヤコブに現れ、それからすべての使徒たちに現れました。そして最後に、月足らずで生まれたもののような私にも現れてくださいました。私は使徒の中では最も小さいものであり、神の教会を迫害したのですから、使徒と呼ばれるに値しないものです。ところが神の恵みによって私は今の私になりました。そして私に対するこの神の恵みは無駄にはならず、私は他のすべての人たちよりも多く働きました。働いたのは私ではなく、私と共にあった神の恵みなのですが、とにかく私にせよ他の人たちにせよ、私はこのように述べ伝えているのであり、あなた方はこのように信じたのです。今日の箇所でパウロは私たちの罪とキリストの十字架との間には深い関係があることを示唆します。1節と2節においてパウロは福音の重要性を説いていますが、その直後の3節と4節ではその福音の内容、もっと厳密に言えばその福音の根幹について次のように記すのです。3節4節、私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書に書いてある通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に書いてある通りに3日目によみがえられたこと、イエスが十字架で死んだこと、墓に葬られたこと、そして3日目によみがえったことを受け入れることは、神の子供となり、その祝福に預かるために不可欠なことです。しかし、もう一つどうしても受け入れなければならないことがあります。それは、そのイエスの十字架と復活が、私たちに罪の許しをもたらすためであったという事実です。3節4節、キリストは私たちの罪のために死に葬られ、3日目によみがえったのです。十字架の苦しみも死も、そして復活も、すべては私たちの罪のため、すなわち私たちを罪からあがなうためだったのです。その事実こそが福音において最も大切なことであるとパウロは述べているのです。言い換えれば、十字架でイエスが私たちの罪を負ったこと、そして私たちの代わりに 父なる神からの裁きを受けてくださったことを否定するような教えは、それは福音ではない、良い知らせではないというのです。なぜならそこには罪の許しが存在しないからです。もし十字架のイエスが私の罪を負っていなかったとすれば、もし私に代わってイエスが父なる神の裁きを十字架で受けていなかったとすれば、私の罪はまだ残ったままなのです。そしてそこには永遠の命は存在しないのです。3節4節、私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであり、次のことです。キリストは聖書に書いてある通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に書いてある通りに3日目によみがえられたこと。私たちが信じる福音は決して無駄な福音ではありません。2節でパウロがこの福音によって私たちは救われるのだと宣言するように、本当の福音は罪の許しと永遠の命をもたらすからです。しかし福音が与えるのは罪の許しと永遠の命だけではありません。福音は私たちに新しい歩み、そして新しい人生そのものももたらすのです。今日の箇所の5節から11節にかけてパウロは復活したキリストの目撃者についても言及しています。ケファ、他の十二使徒たち、500人以上の兄弟たち、ヤコブ、そしてパウロ自身、実に多くの人々が復活したキリストの目撃者として挙げられています。注目点はこれらの人々は皆復活したイエスに出会い、その後の人生が変わったということです。固有名詞で紹介されている3人に注目してみましょう。まずは5節のケファ、つまりペテロです。ご存知の通り彼はイエスの一番弟子でありながら、イエスが捕らえられると私はあんな男は知らないと3度もイエスを否定したのです。そして3度目にあんな男は知らないと否定した時に聞こえてきた鶏の鳴き声、その鳴き声にふと我に返り、ペテロは後悔の涙を流したのです。ではそのペテロ、その後どうなったのでしょうか。もうペテロの人生は終わった、もうペテロは使徒として働くことはできないのだと周囲の人々もペテロ自身もそう思っていたのです。ところが復活したイエスはガリラヤ湖の湖畔でペテロに再会すると、再び彼を使徒として任命したのです。私の羊を飼いなさい。こうしてペテロはローマで殉教するまでイエス・キリストを述べ伝える働きを続けました。7節にはヤコブが登場します。ヤコブはイエスの弟です。かつては母マリアと共にやってきてイエスの伝道活動をやめさせようとした、そんな過去が彼にはありました。そんなヤコブも復活のキリストに出会い、その歩みが変えられます。使徒の働きの一章のところを見ると、ペンテコステの直前、他の弟子たちと共に祈りを捧げる、そんなヤコブの姿がそこには描かれています。このヤコブ、後にエルサレム教会の主教として活躍し、新約聖書のヤコブの手紙を書き残しました。そして何と言ってもパウロ自身です。9節でも告白している通り、かつて彼は教会を迫害するものでした。キリスト者を捕らえエルサレムに連行し牢に入れる、それが彼の生きがいでした。使徒の働きによれば、キリストの弟子であるステパノが殉教した際には、彼はステパノを殺すことに賛成していたともあります。彼はペテロのように単にイエスを否定したのではありません。彼はヤコブのように 単にイエスの働きをやめさせようとしたのでもありません。彼は積極的に教会を迫害し、何人ものキリスト者の命を奪ってきた男なのです。でもそんなパウロにも復活したイエスは現れたのです。いつものようにキリスト者を捕らえるためにダマスコへと向かっていたその途中、彼もまた復活したイエスに出会うのです。そして彼の歩みは変えられたのです。福音を拒む者から福音を伝える者へと、教会を迫害する者から教会を立て上げる者へと、キリスト者を殺す者からキリスト者を励まし生かす者へと、彼もまた変えられたのです。実節、ところが神の恵みによって私は今の私になりました。ペテロにもヤコブにもパウロにも暗い過去がありました。できるものならばやり直したい、そう思うようなそんな過去がありました。でもどんなに悔やんでも、もう彼らは過去に戻ることはできないのです。そしてそれは私たちもまた同じなのです。しかしたとえそれがどんな過去であろうとも、人生は決してそれで終わりではないのです。あんな男など私は知らないとイエスを三度否定したペテロも、イエスの伝道活動をやめさせようとしたあのヤコブも、そして教会を迫害しキリスト者を捕らえ殺すことに執念を傾けていたはずのあのパウロも、イエスに出会い新しい歩みを始めるのです。復活したイエスに出会うことにより、罪の許しと永遠の命に預かっただけではなく、他の人々に福音を伝え希望と励ましを与える、そんな新しい存在へと彼らもまた変えられていったのです。そしてそれは復活した救い主イエス・キリストを信じる私たち一人一人もまた同じなのです。実節、ところが神の恵みによって私は今の私になりました。地を声高く告げ知らせよ、今日イエス君はよみがえり、命の君は天地園に我らを召して入れたまえり。154番をもって救い主イエスの復活を祝います。お祈りします。父なる神様、御子イエスは私たちの罪を負い十字架にかかり、私たちの身代わりとなってあなたからの裁きを受け、死んで葬られ、そして三日目によみがえりました。そのイエスの十字架と復活のゆえに、私たちは罪から解き放たれ、滅びより解放され、永遠の命を受けるものとなりました。そのことを覚えて感謝いたします。しかし御子イエスの十字架と復活は、単に私たちに罪の許しと永遠の命をもたらしただけではありません。イエスの復活は私たちの人生にも復活をもたらし、私たちに新しい歩みをも与えてくださいました。かつてはあなたを拒んでいた私たちは、今あなたを信じ述べ伝えるものとなりました。かつてはあなたの裁きのうちにあった私たちは、今あなたにある希望と励ましを他の人々に伝えるものとなりました。復活のイエスに私たちも出会い、私たち自身もまた復活し、新しい歩みを与えられていることを感謝いたします。これから持たれる聖餐式を通し、御子イエスの十字架と復活が与えてくださった私たちのその新しい歩みに思いを馳せることができますように、この良きイースターの日を感謝いたします。復活の主イエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。アーメン。